鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、ちょっとはなんか春の足音が聞こえてきたかなっていう感じなんですけども、はい、まあ、どっか食べに行きたいなという方にぴったりな切符がですね、また発売をされます。北海道&東日本パスなんですね。はい、でこれは、うん、JR 北海道と JR 東日本の普通列車が、まあ、連続する7日間乗り放題で、はい、値段は大人が 11,330 円で、お子様が 5,660 円で、第三セクターの青い森鉄道ですとか岩手銀河鉄道なんかもこう利用ができます。で、またオプションでですね、北海道&東日本パス北海道線特急オプション券というのを買っていただくと、北海道新幹線の新函館北斗と新青森間、まあ、立ち席ですね、要は空いてる席に座っていいですよっていうことで、これがですね、6,110 円大人なんですね。でこれをまた別に買い求めると、北海道内の特急列車自由席と、それからこの北海道新幹線の、まあ、空いてる席、まあ、これは1日だけ乗り放題になりますよということです。で発売期間がですね、2月20日ですからもう発売になってるんですね。4月16日まで発売 で利用期間については3月1日から4月22日ですので、ぜひこれを持って旅行に行っていただきたいと思います。そしてですね、実はもうちょっと似たようなのがあって、青春18切符っていうのがですね、はい、やっぱり同じ時期に発行してるんですね。でこれはこれも全国の、JR 線の普通列車、まあ、自由席ですね、これに乗り放題ということで、料金については12,000飛んで50円、こちらもですね、今発売中でございますので、まあ、全国行く方はこっちの方がいいんですよ、もちろんいいですね。それから、東日本と JR 北海道の場合は、先ほどの、パスを使っていただければというふうに思いますので、はい、ぜひこれを持って旅行行っていただきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、昨年ですね、10月30日にサイクルトレインっていうのが、はい、運行して、まあ、この番組でもその当時の模様なんかを、まあ、ちょっとお伝えをしたんですけども、はい、先日ですね、まあ、このサイクルトレインを今後どうしようかっていうですね、セミナーが開かれましたので、はい、ちょっとそのなお話をしたいと思うんですね。でちょっと、まあ、復習しますと、10月30日に走ったのは、釧路と馬州の間、釧網線ですね、この間を1往復しました。で釧路を知って8時前に出発をして、で馬州駅へと、で途中の東釧路駅で、自転車を要するにばらさないでそのまんまその列車に乗せるというようなことをしまして、で、2両編成で摩周へと、で摩周からは自転車を下ろして、で屈斜路湖畔、それから川湯温泉駅とかを通って、だいたい約50キロちょっとですかね、を自転車で、楽しんで、でまた帰りは摩周駅集合して、列車で帰ってきて、で釧路到着が、大体夕方の5時過ぎというような感じだったんですね。
はい、
でこのサイクルトレインに使った車両が H100 っていう、 あの新型の車両であのピッカピカのが来たんですね、はい、これはあの、まあ、もう釧路と新徳の間はもう走ってるんです、はい、車両なんですけども、うんまあ、特別にあのいろいろ国や道の補助 をもらいながら、JR 北海道内で8両作りますよと、コンセプトとしてはあの観光列車としても使える、それから定期列車でも使えると、はいまあ、そういうコンセプトの車両で、そのうち2両があのこの釧路地方にやってきたので、まあ、そのこけら落としっていう意味もあって、このサイクルトレインをやってみました。で特徴はというと、普通のこう H100 に比べると、あのまずテーブルがあのつきます。それからあの自転車を乗せられるように、ちょっと工夫がしてあります、とうとうですね、そういったこう特色があります。それから座席もですね、北海道のなんかイメージのキャラクターがこう乗っているということで、ちょっと違う車両なんですね、それでこの日はですね、実際に、このツアーを、まあ、主体的にっていうか、自転車の部門は、私はあの自転車はほとんど全くあのど素人ですので、今回まあ、お手伝いはさせていただきましたけども、釧路ロコサイクルプロジェクトっていうグループ団体がありまして、この会長の、松岡敦弘さんっていう方が、まあ、本当もうよく企画だとか、それからお客さんを集めてとかっていうやっていただいたんですが、その松岡さんが講演をされたんですね。でその内容をちょっとお話しします と、自転車実際にはですね、1車両に11台積みましたと。それで、まあ、20人ちょっとの方が、自転車 に乗りました。でその方々に、アンケート調査をしたんですね、うん、今日はその、まあ、アンケート調査をちょっと中心に、こういう何て言うんですかね、反省点っていうか、いい面とかいろいろ出たんで、ちょっとそのお話をしたいと思いますね。で、ツアーの感想としては、大変良かった、それから満足したという方がもう 90% 以上の方がいまして、うんうん、とても皆さん満足しておられました。それでこんなアンケート調査をしました、この釧路根室地域でサイクルトレインのどういうような形がいいですかっていう質問をしました。これは何を意味するかっていうと、今回は全く貸し切り列車としてやったんですけども、はい、まあ、こんな感じで貸し切り列車がいいですかと、それからあとは一般のお客さんと、混ざって乗るっていうんですかね、普通の定期列車にポンと自転車を積み込む、どっちがいいですかっていう質問に対しては、やっぱりこの一般のお客さんと同じくこうポンと乗せるタイプが、はい、あ、いいですねっていう答えが寄せられました。それから今回そのサイクルトレインを実施するにあたって、どうやって自転車を固定したかっていうと、吊り革ありますね、よく列車に、はい、吊り革からバンドをちょっと伸ばして、で前輪をそこでまあ固定させます。で、その前輪はロングシートのところに前輪をこう座席の部分に置いて、で動かないようにします、はい、で、なおかつブレーキをちゃんとかけたままにしておいて、後輪は床に置くんですけど、そこでも、まあ固定していますと。で自転車と自転車の間には緩衝材みたいなの、なんですかね、ウレタンパネルみたいなのを用意して、で、そういう工夫をして、まあ、置いたわけなんですね。で今回のそういったこう設置方法について、どうでしたかという問いをしたところですね、まあまあなんとなく自分たちで最初はちょっと戸惑ったけど、まあ対応できますねと。だけどその対応できるっていう方の他にやっぱサポートがやっぱり必要ですよねと、なかなか自分一人で、やるのがちょっと辛かったなっていう、そういうものがありました。でどんな意見が寄せられたかっていうと、 その自転車の固定手順っていうのを、まあ、イラスト付きでなんかどっかに貼っとけばよかったですねというようなこととかですね、はい、それから一見手軽そうに見えるんですけど装着結構大変ですねとそれからあと悪天候の時当然自転車に水滴とか、まあ、泥がついたりしますよね。その時になんか車両を汚さないんだろうかとかですね、うん、それからやっぱりこうなんか釣り革だとどう思えばその不安定さがこう感じてしまってその釣り革じゃなくてその手すりっていうんですかね、うん、そこにこう安定させるような方法はできないんでしょうかとかですね、うん、そういう意見も寄せられました。それで今回は半分もう皆さんガジガジのサイクリストの方々で、まあ、そういう固定とか手慣れてるんですよね、はい、でしかも停車時間も東釧路駅は確か20分近くあったので、うん、まあ、割と余裕を持って、まあ、できたと思うんですけど、はい、ただ自転車の扱いに慣れてない人、特に女性がこういう今回 の, そのバンド方式で固定するとなると、まあ、ちょっと戸惑うところもありますよねっていうことで、やっぱりなんかこうもうちょっと工夫をした方がいいんじゃないかねと。それで理想とするのはなんか本州でよくやってるんですけどロングシートに座ってその前に自転車を置いてでもうその人がもうなんか自分でこうその自転車を支えるみたいなようなですね、はい、まあ、そういう方法がもういいんじゃないですかというようなことで、うん、ありました。それからもう次のアンケートがですね、どんなふうにこうサイクルトレインっていうのを利用したいですかっていう、問いに対してはですね、目的地まで、サイクリングを行い JR で戻る。だから例えば今回は往復とも JR 使いましたけど、はい、真州までも、まあ、勅使河原町までも行くときは自転車で行ってでぐるっと回ってで帰りはやっぱりちょっと疲れるので、まあ、真州から列車乗って帰ってくるとか、はい、あとですねその逆目的地まで JR で行って、はい、で帰りはいろんなとこ寄ってそれで、まあ、釧路まで来ちゃうよというパターンですね。それからあとは今回のように目的地までは JR で行って、はい、でそこでエリア内でサイクリングを楽しむと。やっぱりこういうパターンがやっぱり多かったですね。この方がいいんじゃないですかっていう。だからその、まあ、今回真州阿寒、真州国立公園の中でやったんですけど今釧路町とそれから厚岸町と浜中町ですか、まあ、ここら辺は真標茶町の一部も含んで国定公園に今回なりましたんで、まあ、例えばですけど、釧路から、なんか自転車で、シーサイドラインっていうんですかね、そちらの方をこう自転車で行ってでなんか厚岸で拾って、はい、で列車で帰ってくるとか、うん、あるいは列車で茶内まで行ってで、キリタップから、厚岸の綾目ヶ原とか、まあ、あの辺をずっとこう自転車に乗ってきてもらってで帰りまた厚岸から拾うとかですねなんかそんなようなパターンができるといいんじゃないですかというような、これはアンケートの結果でした。それから次にですね、もっと具体的に言うとそのどういうコースがいいですかというと花咲線に関しては結構出てきたんですね、うん、その例えばですね厚岸までは自転車で行ってで、鮭と牡蠣を楽しみながら、列車で帰ってくるっていう、やっぱりこう食べることに関しては非常にこう皆さん楽しみにしているんですね、はい、そのパターンが多かったですね。それから先ほど私がちょっとましたけど釧路からまあ浜中茶内まで列車で行ってで、海岸線を走ってから厚岸でまた拾ってもらうというパターン。それからあとですね根室まで行ってもらって、 ノサップ岬まで往復はその自転車でする日本最東端サイクルツアーっていう、それからあの厚岸からその北太平洋シリタイラインをサイクリングで根室駅まで行って、根室からまた列車で帰ってくるとか、はい、あとはですねアットコで、乗り降りして、あのあそこでフットパスコースがありますんで、
はい、
そこを自転車でこう行って帰ってくるっていうのはどうでしょうかとかですね、あなんかパターンとしてはなんか根室方面の方がいろいろとなんか出てきましたね、はい、で専門線もやっぱり手鹿が中心なんですけども、いろいろ出てきました。ただですね、あの一つちょっとこれ大掛かりだなとかって思うものがですね、釧路から摩周湖まで、まあ列車で摩周駅まで摩周、あの列車で行きます。でそこからあの阿寒横断道路を通って、阿寒湖畔に行き、はい、それで阿寒湖畔から国道245線ですかね、戻ってきて、でお楽しけで拾ってもらうと、で釧路までと、
はい、
まあそんなパターンとかですね、そういういろんなコースが、うん、今回は
楽しそうですね。
楽しそうですよね、
はい、
うん、なんかこうサイクリストの方々はそのやっぱり途中の風景もサイクリングしながら、
はい、
やっぱり途中いろいろ楽しみながら、それからその、まあ、食べることももちろん満足、あの楽しみの一つですし、まあ、そういった意味ではこういろんなコースがなんかできちゃうんじゃないかなというふうに思いますね、はい、それから次の質問がですね、まあ、今回の、サイクルトレインに関して、自由に意見を寄せてくださいっていうところだったんですけど、まあ、列車に関してはですね、やっぱり固定方法、自転車の固定方法をもうちょっとなんか簡単にしてもらう方がいいですねとかですね、それから、じゃあ摩周駅ってあの跨線橋を渡って駅を出るんですよ。 あと逆に列車に乗る時も跨線橋を渡るんですよね。やっぱりこれが結構大変だったという、いうことで、なんかこう跨線橋を渡らないでこう出発する方まで行ったり来たりすることできませんかねっていうですね。であとあの階段に、まあ、同じようなご意見ですけど、スロープをつけてもらったらどうかと。よくなんか歩道橋とかで、
はい、
その自転車をこうわーっと押すのに、こう階段だけじゃなくて そのなんかそこに渡り板みたいなのつけて、
真ん中にこう
真ん中にこう、
なんかありますよね。
そんなイメージだと思うんですよね。それからですね、今回の H100 っていう本当ピッカピカの新しい車両だったんで、はい、大変良かったんですけど、傷つけたりしないかすごく気使ったっていうのがありましたですね、はい、それからですね、このサイクルコースについてですけど、まあ、今回ガイドさんが数人乗っていただいたんですけど、この数人乗ってる乗ったっていうのはやっぱりその皆さんスピード違うんですよね、それぞれが。まあ、早くシャーッとこう行く方もいれば、まあ、楽しみながらこうスピードを遅くゆっくり行くって、だから当然みんなでこう二十数人が一緒になってダーッと行くんじゃなくて、こう見てると最初はこうみんなでバーッと行くんですけど、
はい、
途中で結構ばらけちゃうんですね。でばらけちゃう人たちのためにその後ろに必ずそのガイドさんがついてて、で、お互いになんか連絡を取りながら、はい、そう途中の休憩場所まで行くみたいなようなそんな感じだったんですけど、そのガイドさんのやっぱりその心遣いとかがすごく良かったですということですね。それからなんかもうちょっとその途中でなんか観光チックな、そのそれこそその硫黄山はどうしてこうなったとかああなったとかですねそんなようなガイドもちょっと欲しかったですねみたいなようなお話もやっぱりあったのと、それからそのなんかそのレベルに合わせて走行コースもなんかこう2つ3つ用意しておいてもらった方が良かったじゃないかなとかですね、まあ、そんなようなご意見もあったし、最後にはですね、まあ、10月30日でしかも最後はちょっと雨も降られちゃったんですけどもっと暖かい季節でできませんかっていう、まあ、そんなような意見もありましたんで、またこの続きはですね、また来週ちょっとご紹介したいと思います。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。